質問はですね、三幕堂にはどんな人が落ちるんですかと、こういうことでいいですか。三幕堂、ね、三幕堂っていうのは地獄とガキと畜生ですね。ね、蓮如上人はですね、何でしたっけ？蓮如上人は、誠に人間界に生まれること、誤解を保てる苦力によりてなりですね。つまり人間に生まれるためには誤解を保たないといけない。ね、人間に生まれるということはですよ、誤解を保てる苦力によってなる。
あ、いいですか。
はい。
人間に生まれるってのは肉体的にってこと
ですか。え、こんなこと言ってないですよ。ね、人間に生まれるっていうのは心が人間に生まれる、ね、ためにはってことですね。体は人間に生まれてもですよ、別に心が人間になっているわけじゃないわけです。だからここで言う人間に生まれるっていうのは人間の心を持っている人です、ね、人間の心を持っている保つためには誤解を守らないといけない。わかりやすく言うと何ですか、清水さん。人間に生まれるためにはね、誤解を保たないといけないね。ってことはわかりやすく言うと
罪悪を減らしていく。
罪悪を
なくしていく。
罪悪をなくさないと
人間には生まれられない。
うん、そうですね。こういうことです。ね、まずここで大事なことは、人間に生まれるということはですね、罪悪をなくさないと生まれることはできません。だから罪悪がある間は人間に生まれることはできないんです。
なくすというのは、
なくすっていうのはないってことです。ね、罪悪って何ですかっていうと、罪悪っていうのは殺生、中等、邪欲、怨呪、妄語です。これをなくさなければ人間に生まれることはできないとね、五分章でも書いてありますね。どこでしたっけ。
二条目の十つ。
あ、これですね、二条目七つですね、807ページ、左から三行目。静かにおぼんびれば、それ人間界の章を送ることは誠に誤解を保てる苦力によりてなる、ね、誤解を保てるってね、すごいことです。まず誤解を保つってことは殺生、ね、中等、邪欲、怨呪、妄語、この五つをなくさなければ人間に生まれることはできません。清盛さん、なぜですか。
なぜ、生まれることはできないか。
はい。
罪悪が
罪悪って何ですか？罪悪とは？
罪悪とは、うん、有意識を傷つけること。
まあ有意識、まあそうなんですけど、ここのこの場合は、
この場合の罪悪、
この場合は罪悪とはなぜ人間に生まれることができないかっていう、つまり人間の心に生まれることができないのはどうしてですか？
自分を否定する心。
罪悪があるとなぜ人間に生まれることができないんですか？人間のこれは心ですよ、体じゃないです。身は体はね、人間に生まれたとしても人間の心を持つためには罪悪をなくさないといけません。罪悪、ね、罪悪をなくさなければ人間の心を、ね、持つことはできない。どうしてですか？
罪悪とは分別心から来ますので、うん、分別心によって私をこの否定してしまうというか、私を真っ二つに割ってしまう。
だからなぜ人間の心を持つことができないか。
人間の心、
人間の心って何ですか？
人間の心っていうのは、先ほど質問された方が言ったように自利利他をする心です。人が傷ついていたら自分の心も傷つき、人が幸せな時は自分の心も幸せになる、ね、苦しんでいる人を放っておくことができない、そういう心、それが人間の心です。だから人間の心のある人しか自利利他を実践することはできませんね。じゃあ人間の心を失ったらどうなるのか。人間の心を失ったら人の苦しみはね、ガンの味ってね言われるように美味しいんです。
ガンって言うか鳥のガン
ですか。そう、鳥の、はいはいはい、ね、だからなんか問題を起こすのが楽しいっていう人が世の中にいますもんね。ねえ、問題を起こすのが楽しいのか。ねえ、あとなんかこう人の噂話が大好きとかね、ねえ清盛さん。
私はあんま好きじゃないですけどね。
あ、本当ですか。何々さんがこうだった、ね、この何々さんがこうだった、ね、この人がこうだった、ああだった、ね、これを何て言います？清盛さん、
人の不幸を喜ぶ心、
人の噂話をするね、人の噂話というのは人がこうね、その人が聞いたら傷つくだろうなと、ね、ただ僕と清盛さんがしかいないところでね、第三者の話をする、ね、そうするとね、そのここだけでも話にしてね、おいてよってこう話をすると、もし なんでここだけの話にしてって言うかというと、それが広まってその人の耳に入るとそれは傷つくからです、ね、そういうそのもう、ね、今この人が目の前にいないから平気で話をしちゃう。でももしこの人がそのね、私が話したということを聞いていたとしたらきっと傷つくだろうなということを楽しそうに話せる心を何と言うでしょう。
仏教の言葉で。
仏教の言葉で。はい。
教義。
これここの中にあるんです。
そうです。
邪欲ですね。そうです。皆さん邪欲を読んでください、ね、あの執筆でもありますから、地獄の門の中に邪欲のところにね、鳥がですね、腹の中をこうやって引きちぎって腹綿をそろう、ね、外に猫見せてね、木になんか棒に刺してこうやってこう見せると、本当は腹の中にしまっておきたいものね、ね、 人に聞かれたら嫌なこと、そういうことをね、こう洗いざらい鳥がですよ、こうやってつついて、お腹の中、腹綿をつついてね、でみんながよく見えるところにね、この人の腹の中はこんな感じですっていうふうにね見せる。それはそうやって噂話が楽しい、楽しく噂話をしていた人の行く世界だとね、竹石さんね、ね、分かってないんですよ。まいた種は必ず生えるんですね。人に対してやったことは自分に跳ね返ってくるんですよ、全部。人のね話をするときには自分も言われるんだと思って話をしない。恐ろしいです。でそういうことを楽しむとね、もうねエスカレートしていくんですね。なぜか邪欲とはね、やめられない止まらない世界ですから、ね、黄金に溶けた銅の川の中を流されていくようにね、邪欲の業の人はどんどんとその人の、いわゆる人のことをバカにし、人のことを見下しね、そして見下したら見下されているような感じがするので、もっと見下すと、で流されていく。これが邪欲の世界だ。こういうことが楽しいっていうのは、それは苦しんでいるんですね、心が。そしてなんで罪悪ね、罪悪を作っていたら人間の心に生まれることはできないんですか、清盛さん。
心が死んでしまうから。
そうですね、まあ、心が傷つくからです、はい、罪悪とは心を傷つける。もしね、あなたの心が死んでなかったら、そういう邪欲なんて業を作ったらものすごく苦しみます。自分の心を、腹綿をですよ、引きちぎってほーらってやってるようなもんですから。
それが平気でできてしまうってことは、うん、死んでるって。
そう、死んでなければできない。生きてたら腹綿をね、生きたまま引き裂かれるような感じです。苦しいです。そんなことね、苦しすぎてできません。殺してるからこそできるんです。ね、だって自分がそのね、その噂話をされる立場になってみたら嫌でしょ。
散々されてきたような気がします。
ええ、それはそのね、話せる部分だけなんですよ。ここだけの話っていうところがあるじゃないですか。ね、自分立場ができてここだけの話にしたいことがいっぱいあるのに、それをこう平気で暴露されてね、それが回ってしまうとね、すごく傷つくんです。これは邪欲。
話せる話せないって誰が決める？
話せる話せないっていうのはですね、やっぱその人が聞いてどれぐらい傷つく、まずバカにする気持ちがあるかどうかなんです。この人をね、こういうふうにしていわゆる話のネタにするわけで、こう楽しく話をすると。でも楽しく話をされるその第三者は、まあ言ってみたらバカにされてるわけです。だから自分が何か思い通りにならないことがあると、この邪悪の業の報いですごく惨めに思ったりする。すごくバカにされているように感じるんです。
情報を言うかどうかはあんまり関係ない
です。情報を言うかどうかっていうことよりも気持ちなんですよ。自分のことを認めてほしいがために誰かを落とすっていう、この気持ちがこれジャイアクです。ジャイアクって誰かを落とす気持ちですからね。自分が努力して上げていくんじゃない、誰かを落として自分の存在価値を保とうとするわけ。でも誰かを下げるとその分だけ自分を下がっていくんですよ。これ有意識ですから跳ね返ります。因果応報ですからね。で本当はそういうことをやるとものすごく心が苦しむんです。だから苦しいからできないんです。罪悪っていうのは苦しいからできないんですよ。それを作るとね、人をバカにするっていうのは自分をバカにしてるのと一緒ですから、人を傷つけるっていうのは自分を傷つけてるのと一緒ですから。でも私たちは平気でできるんです。なぜか心が死んでるからです。ね、死体になってる。邪欲ってのはね、死体に対してこうやってやってるわけ。こう寝てる、こう死体がこう横になってる。ね、横になってるのをいいことにこうやってこうやって、こうやって蹴飛ばすわけ。当然そこには傷がつくんですよ。死んでても傷がつく。でも悲鳴を上げない。死んでるから。そうそうそうそう、こうやって。でも、そうそう、それは全部自分に返ってくる。
復活するぞってことか、死体が復活すると死体に傷つけた傷がそのままの状態に残って復活。
そうですよ、そうそうそう。だからそのまま復活したら、うん、ものすごい苦しみがやってくるんです。
うわーってなります、
ね。そう。だから殺してないと罪悪が重すぎて耐えられないんです。そうそうそうそう。
でも復活したら即死しちゃうじゃないですか。
はい。
やばいです、
ね。やばいです、ね。でもその人間の心が死んだままだとね、三幕道に落ちるんですね。死ん。
復活させるメリットは何かある？
復活させると人間の心があるっていうことはね、幸せを感じることができるんです。だから人間の心が死んでる間はこの世界に幸せなどないんです。あるのは人をバカにする楽しみだけです。だから皆さんはまだ幸せというものを味わったことがないんです。一度も。はい。
だって、
そうそうそうそうそう、人を幸せにしていくことしか幸せってないんですね。だから皆さんは苦しみを抜いていくことはできる、つまり罪悪を減らしていくことはできる。でも幸せというものをね、概念的に知らないんです。味わったことがないんです人生において幸せを。だから煩悩の楽しみ、つまり人をバカにしたりね、自分を傷つけていくことを楽しみだと思ってしまうわけ。こうやって踏みつける、こういうのが楽しみだと思っちゃう。なぜか幸せを知らないんです。
それしか発想
ない。そうそうそう。だから人間の心に生まれるっていうのはすごいことなんですよ、うん、だから別に私たちは肉体を人間として生まれてきてるけど、人間の心を持ってる人なんてほとんどいないんです。なぜか罪悪を作りまくって、じゃ あ人間の心をね、罪悪によって人間の心を、まあ、殺すですから、殺生ね、殺生っていうのは自分の心を殺すことですけど、殺してしまったらどうなるのか。人間の心が死ぬとその人は三幕道に落ちるんですね。ということは質問は、まあ、三幕道について聞かせていただきたいと、こういうことですよね。まず人間の心を失うとどうなるかというと、人間の心を失うと、まあ く言えばですね、空っぽになるんです。空っぽになる。分かりやすくね、空っぽになる。つまり自分で自分の存在を感じることができなくなる。で、私たちはですね、常に自分を感じたいと思っている。だから自分を感じるためには清盛さんどうしたらいいんですか。空っぽの私が、
だから、
いや違う、空っぽの自分が自分を感じるためには
会を実践する。
いや違う、空っぽの自分が自分を感じるためには
自分を傷つ
く。そうです、ね、
あ、罪悪でしか感じられない。
そうそうそうそうそう。だから皆さんが楽しみと呼んでるのは自傷行為なんです。
刺激を求めたり。
そう、刺激を求めている。刺激は欲しいですよね。新しいネタ。ネタ。清水さん、ネタありませんか？
でも聞いてくるのはそういうことですか。
はい。
私に、あの、本当に純粋に欲しいじゃなくて、ネタを見つけるときに私に質問してくるんですかね。
そうそうそうそう。
ある人は。
清盛さん。お互い自傷行為をしませんか。
まんまで乗ってしまったんですか。
まんまと乗ってしまった。いやいや、清盛さんも大好きじゃないですか、ね、まるでなんかね、自分はそんな気持ちはないけどって言われて、そうじゃなくて、もう思いっきり乗ってるじゃないですか、もう。そう、だから山岳道の人にとって結局その楽しみは自分を傷つけることなんです。より重い罪悪を作ることなんですよ。だから摂政にとどまらず中東に落ちていくんです。中東にとどまらず邪悪に落ちていくんです。邪悪にとどまらず恩寿に落ちていくんです。そうやって行く世界が、摂政を作っている人が行く世界が統括地獄です、ね、中東の人が作っている地獄が国上地獄です。さっきのね、人の噂話が大好きな人の行く地獄が集合地獄です、ね、そして恩寿の人が行く、恩寿と逃げて逃げて逃げまくってる人が行く地獄は共感地獄、猛虎の人が行く地獄は消滅地獄、そして最終的には阿鼻地獄へ落ちる無間地獄。なんでそんな地獄にね、自ら飛んでいくか。それは人間の心を失ったから。自分を傷つけること以外に楽しみがなくなったんです。この自分を傷つけることを、ね、傷つけることによって生み出されるものを汚れっていうふうに。そうそう、自分の存在を感じるため。
じゃあ汚れが取れると自分の存在が希薄になる。
そう、汚れが取れると自分の存在が希薄になる、
ね、で不安になってまた自分を傷つける。
そう、だから汚れをただ取るだけじゃなく、説法は苦毒を与える。つまり自分を感じられるようにする。いや、人間の心を復活させるんですよ、一時的に。これが説法の力、生まるべからざるものを生まれさせるわけです。説法というのは人間の心を復活させる力がある。だから罪悪を作らなくても済むようにだんだんしてくれるんです。でも復活してまだ罪悪が残ってるから、またすぐに殺しちゃうんです。
罪悪が、まあ、残ってるっちゃ残ってるし、罪悪を作るような、なんか自己製造する働きがある、
まあ、そうそうそうそう。
一時的に復活したその人間の心は、その下の時ボコボコにしてるから、うーって なるの。
いや、それはね、ならない。なぜならば、苦毒によってコーティングされてるから。でも、苦毒が切れると、その罪悪のままの状態の結果を受けるんです。
傷が消えてるわけではない。
傷が消えてるわけではない。
ちなみに、結 になんかこういう感じがするって言われたりするんです
か？はい。
汚れてくると
欲に流れたくなるとか、汚れるとイライラしてくるとか、汚れると自分の思いを押し付けたくなるとか、これあります。苦しいというのは、苦しいという自覚があるわけじゃないんですよ。苦しいという自覚は人間の心を持ってる間だけですから、ね、あるのは不安だけなんです。つまり自分の存在を感じてしまうと不安なんです。だから人間の心を失っている人が聴聞解除に来ましたとね。そうすると不安になるわけ。
すいません、もう一度、なんで不安になるんですか？
自分の存在を感じられないから、空っぽだから。
聴聞解除に来ると感じ
る。聴聞解除に来ると、だってその何ですか、まあ煩悩を貫いてその人の姿を見てるわけですから、私はそれが、その見ている視線を感じますから。ただどんなに汚れていようが、ブワーッと汚れね、汚れている自分ね、汚れている中にある空っぽの自分が見えちゃうんですよ。なんとなく見られているような感じがするので不安になるんです。だから私たちは我に執着するわけ。我、これが私だと。我を失うと空っぽになっちゃうから。だからどうしても人間の心を復活させないと、五所は一大事なんです。そんな噂話をしているような場合じゃない
ですね。
でも楽しいですもんね。自分を傷つけることは楽しいんですよ。特にね、聴聞の後、これはね、清らかになってますから傷つけがいがある。でもある一定以上傷つけてしまうと何にも感じない。なぜか傷つけすぎだから。
やりすぎ、
そう、やりすぎてしまうと。だからね、もう本当心地よくね、人の悪口が言えるのはね、まだ綺麗なうちだけですよ。この手で言ったらね、リストカット一発目はすごく感じる。でももうここからここまで傷跡だらけだったらもう感じません。
いや、例えばそういう愚痴を聞いた場合、聞こうとしてはどういうふうにするんですか？
はい、
聞く方としては聞いてあげたらいいんですか？
愚痴を聞くってことは、その人の汚れを受け取ってあげると。受け取ってあげた分だけその人の心は癒されるわけ。
増幅することは一切仕方ないんですね。
増幅っていうのはですよね、一緒にやって自傷行為を始めると増幅します。
ただ聞いてあげるだけであれば増幅はしないんです、
ね、そう
それは、あ、そうかそうかと、
はいはい、
聞いてあげることによってだんだん収まっていくという。
そうその代わりその分だけ汚れを受け取ってしまうから、何らかの形で取らないと、ミイラ取りがミイラになっていくわけです。同じ境外に落ちるんです、ね、邪欲の人の業をもらったら邪欲に落ちるんです。
僕なんか、まあ、邪欲同士でこう電話で、うん、夜話していると、
うん、
もう増幅してる。
あ、増幅、そうわあ楽しいなって言ってさ、お互いね、聴聞して怪我を取ってもらってるからであって、それがもし取ってもらわなかったらね、どんどん苦しい、だんだんなんとなく楽しくなくなってくるから。まだ清らかなうちだけだから楽しいのは。罪悪がね、どんどんこう汚れが増してくると、吐き出さない限り楽にならないんです。楽しくなくなるんです。苦しくなってくるんです。だから汚れっていうのはね、製造している最初が楽しいんです。いっぱい溜まったらもう楽しくないんです。かゆみと一緒。ね、あ、蚊に刺されてこうで書くと気持ちいいじゃん。自分を傷つけている。これを書いて書きまくって、ブドワーって血が出てるよ。書き続けたらどうですか。気持ちいいですか。これが罪悪を作るってことですよ。
そこから離れたいって気持ちになるためにどうして
ない？そこから離れたい、今の話を聞いたらだんだん離れたいと思うでしょう。 恐ろしいでしょ、ね、これ罪悪についてのね書かれた本をよく読んでいくと離れたいという気持ちになると思います。まあ、これについて書いた本がありますので、まあ、読まれたらいいと思います。ね、これよく読むと本当に罪悪恐ろしい。でこれが人間の心を失わせて心を空っぽにさせて、ね、三幕道に落ちてくる、ね、心が空っぽになるから、ね、当然ねやっぱりこう認めてもらいたいって気持ちがね強くなりますね。これ妙の
構ってほしいの。
そう、構ってほしい、構ってほしい、構ってほしい、構ってほしい。でもどんなに構っても満たされないです。なぜか、ガキ道だからです。ね、ガキ道。三幕道の一つのガキ道。ガキ道っていうのはどんな世界か。人間の心を失ったものがですよ、ね、行く世界、常に認めてもらいたい、分かってもらいたい、構ってもらいたい、ね、だけど認めてもらったその瞬間だけは楽しいわけ、ね、でも心は空っぽだから、その認めてもらった人が離れた瞬間から寂しくなるんです。だからいつまでも構ってもらいたい、いつまでもそばにいてほしい、いつまでも話し相手になってほしい、こっちの方を向いてる間は楽しい、でもその目が他の方向を向いた瞬間腹が立つ。
仏法者としてですね、もしそういうガキの人がいた場合に聞いてもらいたいと来ますね、私の話を聞いてほしいと、
はい、
そういう場合は どういう対処すればいいんですか。
どうしたらガキの人を救うには何が必要なんですか。
自分がないから
ガキの人を救うには、
まず整理をして、
ガキの人を救うには
供養、
ガキの人を救うにはガキの人、
自分の、
いやいや仏教の教えの中にあるじゃないですか、ガキの人を救うには。
あ、覚えてますけど、知ってます
か、ね、何ですか。
あのまず自分を持ってない、
いや違う、ガキの人を救うには
不正をさせる、供養を、
ガキの人を救うには教えを説くしかないんです。うん、でもそのねガキは自分を見られるのが怖い。なぜかってガキだから。ガキっていうのはね、心が醜くなってしまってるから、光が差し込むと醜い姿が見えるんです。でもその醜い姿こそ自分。ね。人間の心ではないけど自分だから、そんな醜い姿を見たくないから自分を隠すんです。闇の中にいるんです、いつもガキは。でなんかこう表面を取り繕っていい人に、ね、なって、それを認めてもらいたい、認めてもらいたい、認めてもらいたい、認めてもらいたい、でも本当に認めてもらいたいのはガキの方なんです。ガキなんです。醜い方なんです。そうそう。
ガキっていうのはどういう心なんですか。
ガキですか。ガキっていうのは、うん、そのなんていうんですかね、お腹が空いた、お腹が空いた、食べても食べても食べても、ガキっていうのがあるじゃないですか。それをね、ガキっていう仏教の教えの中にガキっていうのがいて、お腹がこうぷくっと膨れて。ね、飢餓状態になっているような人で、食べても食べても食べても食べてもお腹いっぱいにならないわけ、ね、食べても食べても食べても食べてもお腹いっぱいにならない、こういうガキもいるわけ。つまり認めてもらっても、寂しい寂しい、構って構って構って構って構って構ってもらっても満たされない。構ってあげれば構ってあげるほどもっと構ってちゃうんだ。
それで教えを解けばいいんですか。
そうですよ、教えを解くしかないわけです。
解くしかないですか。
教えを解くってことはその人の心を照らすしかないわけ、うん、真実を、その人の真実を明らかにするしかないんです。 だから話を聞いてあげれば教えを解くチャンスをですよ、ね、だから相手をちゃんと見てあげなくちゃいけないんです。ガで話したらダメなんです。ガキに対しては相手をちゃんと見て話をしてあげなくちゃいけないんです。そうするとそれは自分が見えた時は苦しいですよ。こんな醜い心だったのかね、こんなになる、見えてくるから惨めです。信用がないっていうことは惨めとか言ってね。でもそれは自分が見え始めたんです。だからもう否定したいからこう惨めだ惨めだって言うけど、それをしっかりと受け止めさせるように話をしていくしかない。ガキってそうね、いろんなガキがいます。ガキっていうのはね、こんなね、口がね、針のようにね、細くて、ね、入らない。こういうガキもいる。針のように、こう、針の穴のようにね、口が小さくて、目の前にね、三階の珍味があるのに、食べれなくて、苦しむ。このガキってどんな人かっていうとね、自分がね、お金が欲しいと思ってお金を手に入れても自分のために使わずにね、見栄のため、人からよく見られるためにね、ご馳走するんです。自分のために使わない。だから口がどんどんどんどんと小さくなる。そして自分に入ってきたものを人のため、人からよく見られるためね、そういうためにどんどんと使っていくね。どうだどうだ、いいぞいいぞいいぞいいぞって、ほら俺のことをよく見てくれってね、使っていく。だからいつもお金がない、でせびる、ね、よくね、おばあちゃんとかお母ね、お母さんとかがね、子供に対してね、ね、いやもう冠婚葬祭のお金がないんだと、ね、もうすぐお正月でね、孫が来るけどお金がないんだ、息子にね、お金くれとかっていうわけ。そのお金を自分のために使うのはまだしもね、孫のために使う。自分はいいことをしているように思うんですよ、ね、自分のお金でやるのはいいよ。でも子供からそのお金をね、ひねり出して、ね、これ真似を息子からもらったお金だという顔をせずに、あたかも自分はそういうね、お金持ちかのような感じで振る舞う。自分で使わないから自分の口がどんどんと小さくなる。これがガキね、ガキっていうのはね、人の吐いた唾が好きなんですよ。ね、人の噂話、人の悪口、ね、そういうのは人の口から出た汚い唾のようなものだと。台場だったりね、お前のようなね、人の唾を喜んで食うものに、飲むものにですね、大切な弟子を任せるもんかと。こういうふうに言ったようにね、人の唾を喜んで食うと。何を指すんだ。人の口からね、出たものです。ね、人の口から出た汚れ、人の口から出た、なんていうんですかね、悪口ですよね。汚れを聞いてあげるってことじゃなくて、こう人の噂話とか人の悪口とかね、それは人の口から出た唾みたいなものです。それを、ね、楽しそうに聞く、楽しそうに話すと、それは喜んで食ってるってことです。汚いものが大好きっていう。汚いものを食べてると、ガキのような醜い人間になります。ねえ、聞きます。
ちょっと具体的に言ってもらわないと分からないですけど、どういうことだったんですか。
どういうことも何もね、今話したと。わからない。また後で。
また後で。
はい。ね、そういうふうに、人の吐いた唾を喜んで食う。これがガキなんです。 つまり相手も傷つけ、自分も傷つけ、楽しそうに傷つけていく。それが楽しみになっていく。だから身も心も醜い存在になる。これがガキ道。このガキ道は当図と言われるんですね。ね、当図。当図っていうのは周り中が刀に見える。ね、ガキ道に落ちる人は誰よりも責められたくない、ね、そういう気持ちが強い人。だから何かしらずっと逃げている人、自分で責任を取ることなく責任から逃げていく人が行く世界。問題は起こす。でも問題は誰かがね、解決してくれと。自分が問題を解決することから逃げる、ね、自分の言葉に責任を取ることから逃げる。逃げている人がなぜ逃げるかって言ったら、その人の見えている世界はいつも刀に覆われている。自分を責めてくる人が見えるわけです。心の中で分かってる、ね、ちゃんと種をまいた責任ね、いわゆる自分の蒔いた報いはちゃんと自分で受けなくちゃいけないってどっかで分かってる。でもそこから逃げちゃう。自分の吐いた言葉、そこに責任を取る。そこから逃げちゃう。そうすると心の中で逃げてるってことが分かるからね、鬼が追いかけてくるんですよ。刀を持って、おい、ちゃんと結果を受けろと、ちゃんと報いを受けろ。その不安からいつも、なんていうんですかね、認めてもらいたいってなる。いつも欲に流れる。いつも何かをしてないといけない。いつも動き回ってないといけない。忙しく心が欲に流れてるか仕事に流れてるかは違うけれども、何かしら動き続けている。そして認めてくれと、認めてくれ、こういうふうになる。これがガキ道。これが三幕道の一つね、ガキ道ですね。で次に、翔太の心。
あの順番でいいんですか？
はい。
普通は大体翔太から最初話あるんですけど。
いやいや。だって空っぽから始まる。
その流れでガキが話があった。
そうそう、空っぽだからね。次に翔太。なぜ翔太が強くなるんですか？
地獄を生み出す種まきですね、
だからその翔太の心がどうして強くなるんですか？
分別心から強くなります。
だから翔太の心がどうして強くなるんですか？
原因ですか？
はい、はい、
心が死んでるから。
翔太の心がどうして強くなるのかと言いますと、罪悪を作るからなんです。罪悪とは自分を傷つける行為ですね。自分を傷つけたらだんだんと苦しくなるんです。だからその苦しみからですね、汚れを吐き出すようになる、ね、汚れを吐き出すってことは、みんな三幕道に落ちてるから、みんな汚れを吐き出したいんですよ、ね、じゃあ誰が汚れを吐き出せるか。当然強いものが、力のあるものが汚れを吐き出すことができる。力の弱いものは汚れを受け取るねしかない。何にも悪いことをしてなくても、力が弱いだけで汚れを一方的にですね、砂糖にアリが群がるように汚れをみんなが押し付けるようになると。汚れとは、ね、もう苦しみなんですよ。もうこの人間の心がね、傷ついていく苦しみとは全く違う苦しみなんです。これは苦しいことなんですよ。どんな苦しみかと分かりやすく言えばね、お腹いっぱいなのに食べろって言われるのは苦しみです、ね、食え食えと、食えと、もっと食えと、まずい飯をね、汚いもの、 お腹いっぱい食わされたな、ね、上にもっと食えと詰め込まれるような苦しみなんです。だからこんな苦しみを味わいたくない。俺は上に立って思いを通すんだ、汚れを吐き出すんだ、ね、そうなる。これは正体。だから人の上に立ちたい、人にバカにされたくない、食われたくない、ね、これが地獄を生み出す。特に地獄を生み出す一番の理由はですね、人を引きずり下ろすところにあるんですよ。自分が頑張るんじゃない、ね、引きずり下ろす、人の悪口を言う、それ何のために、引きずり下ろすため、ね、あの人のね、こんなことがあるんだよ、この人こんなことがあるんだよと無意識のうちに人の悪口を言っている、ね、それ引きずり下ろしている。そうすれば自分は上に立てる、ね、地獄っていうのは、ね、地下の牢獄ってことで地下、ね、下に下にと落ちていくる。存在価値がガンガン下がっていく。そして自分が思いを通すために人を縛る、ね、人の自由を奪う、その報いで縛られる。存在価値が下がり縛られていく世界が地獄、ね、いつも無力感を感じ、バカにされているような感じがして腹が立つ。周り中が敵に見える。常に怒りを起こし人を責めて、ね、思いを通す。だからこの地獄は蛙とね、火でまみれているんですね。周り中が怒っているように見える。自分の心も常に怒っている。思いを通したい、バカにされたくない、見下されたくない、ね、これが地獄という世界、ね、こんなところにいて人間の心を保つことなんてできない。みんな自分の身を守ることしか考えなくなる。自分が上に立てたらいい、自分が認められたらいい、人が認められなくても、人が傷ついても、まず私が認められたい、ね、これが利用の心、ね、自分が認められること、自分が得することしか考えなくなる。なぜか余裕がないからです。そうすると自分が食われなければいい、自分が楽ができればいい。人がどんなにね、自分の発したことによって他の人がどんなに迷惑だと感じたとしても、他の人がどんなに悲しい思いをしたとしても、自分が楽ができたらいい、ね、いやいや、それどころかね、騙されるやつが悪いんだ。人を食い物にしてでもね、自分が助かりたい、これが畜生の心。畜生とは弱肉強食の世界。強いものが弱いものを食い物にしていく、ね、人がどんなに苦しんでいたとしても助けたりはしない。なぜか、助けたら自分も食われる立場になるからです、ね、人がどんなに傷ついていてもいい、何とも思わない、自分が楽になればいい。こんな世界はですね、血にまみれているんです。みんな傷ついている。みんなっていうのは自分もですね、ね、自分も傷つけているわけですよ。罪悪っていうのはね、ニコニコ笑いながらこうやって体を傷つけていく世界なんです、ね、笑いながら自分を傷つけていくんです。そうするとこう血まみれになるんです、ここが。そして自分を傷つける苦しみをね、こうやって周りにね、汚れとして押し付けていくわけ。で、ああこれで苦しみはなくなったぞ、また傷つけれるっていう。だからこの世界はね、人が傷ついた血、ね、 私の身を傷つけた血、その血の海ができている、血まみれた世界、ね、血図と、これがこの世なんです。この世とは三幕道の世界なんですね。でこの中にいるとみんな罪悪を作り、みんな必ずどっかに落ちてます、ね、この三幕道から離れさせて人間の心を持たせることが仏教の目的なんです。だから善知識は教えを説いてるんです、ね、罪悪から離れさせるように、ね、罪悪を作らせないように、そして自分の心を傷つけないようにしていくんです。分かっていただきました。はい。